主題。父祖に対してなされた約束に従って、長子としての復活したキリストを増殖させる。ローマ数字1。この人の子孫から、神は約束に従って、イスラエルに救い主、イエスをもたらしました。私たちは、父祖に対してなされた約束の福音を、あなた方に述べ伝えているのです。使徒13章23節、32節。A。サムエル記第7章12節で述べられているダビデの子孫は、実は神の長子としてのキリストであり、神聖と人聖の両方を持ち、ソロモンによって予表されています。サムエル下7章12節。あなたの日が満ちて、あなたが父祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出るあなたの子孫をあなたの後に起こし、彼の王国を固く立てる。14節。私は彼の父となり、彼は私の子となる。もし彼が罪過を犯すなら、私は人の杖を持って、また人の子の鞭を持って彼を打つ。ヘブル一章五節。神は御使いの誰に対して、あなたは私の子である。この日、私はあなたを産んだと言われ、さらにまた、私は彼の父となり、彼は私の子となると言われたでしょうか。6節。そして神は、長子を人の住む地に再びもたらすとき、神のすべての御使いは、彼を廃しなさいと言われます。B。サムエル記下第7章12節のあなたの子孫と14節の私の子に関する言葉が暗示するのは、ダビデの子孫が神の御子になるということ、すなわち人の子孫が神聖な御子になるということです。1。これはローマ第1章3節から4節のパウロの言葉に符合します。それは、キリストがダビデの子孫であって、復活の中で彼の人生において神の御子と明示されたと言っています。ローマ一章三節。彼の御子に関するものです。この方は肉によればダビデの子孫から生まれ、四節。性別の霊によれば死人の復活から力の中で神の御子と明示された私たちの主イエス・キリストです。2. これらの説がはっきりと掲示しているのは、人の子孫、すなわち人の子が神の御子になることができるということです。A. 神ご自身、すなわち神聖な方は人聖の子孫、すなわち人、ダビデの子孫になりました。B.この子孫は神人であるイエスであり、彼はただ彼の神聖の美徳によってのみ神の御子でした。 C 彼の復活を通して人の子孫としての彼はまた彼の人生において神の御子となりました。ローマ数字2。神は彼を復活させて子孫である私たちにこの約束を完全に成し遂げられました。それは詩編第2編にも、あなたは私の子である。この日私はあなたを産んだと書き記されている通りです。A. 使徒第13章32節と33節で私たちが見るのは、神の長子としてのキリストが父祖に対して約束されており、神がイエスを復活させることによって、この約束を成就したということです。B. 復活は、人なるイエスにとって誕生でした。1. 彼は復活の中で神によって生まれ、多くの兄弟たちの間で神の長子となりました。2. 彼は永遠から独り子でした。3、彼は肉体となった後、復活を通して人生の中で神によって生まれ、神の長子となりました。4、パウロは詩編第2編7節に主の復活を見ることができました。あなたは私の子。今日、私はあなたを産んだ。1、パウロは今日という言葉を主の復活の日に適用しました。2、これが意味するのは、キリストの復活が神の長子としての彼の誕生であったということです。3、人の子であるイエスは、死人の中から復活させられることを通して、神の子として生まれました。ですから、神がイエスを死人の中から復活させたことは、神がイエスを神の長子として産んだことでした。D、神の一人子は肉体となることを通して、人生を着て、神、人となりました。そしてこの神人は復活の中で神の長子として生まれました。ヨハネ一章十八節、いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子、この方だけが父を明らかに示されたのである。ローマ八章二十九節、なぜなら神はあらかじめ知っておられた者たちを、巫女の形に同型化しようと、あらかじめ定められたからです。それは巫女が多くの兄弟たちの間で長子となるためです。1、神の一人子は肉体となる前、人の性質を持っておらず、神聖な性質を持っていただけでした。2、神の長子は復活の中で神聖な性質を持っており、人の性質も持っています。E、キリストは彼の復活を通して長子として生まれ、同時に彼のすべての信者たちは神の多くの子たちとして生まれました。1、これらの多くの子たちの間で長子だけが神の一人子です。2、この神の一人子は彼の復活の人生において、また神の長子でもあります。3、長子は神聖と人生の両方を持っており、私たち神の多くの子たちとしての彼の信者も、人の性質と神聖な性質の両方を所有しています。F、使徒行伝第13章でパウロが述べ伝えていたのは、ヨハネによる福音書が述べ伝えているような、神の一人子であるキリストではありませんでした。そうではなく、使徒第13章でパウロが述べ伝えていたのは、増殖のための神の長子であるキリストでした。1、主は一人子として、神聖な命の具体化です。ヨハネによる福音書が強調しているのは、イエス・キリストが、神の御子であるということ、また彼が神の御子として神聖な命の具体化であるということです。2、キリストは復活を通して命を分与する方としての神の長子となり、命を増殖させました。3、まずキリストは命の具体化として神の一人子でした。今や彼は命を増殖させるために長子でもあります。長子でもあります。
4日目、丸4、彼が復活の中で神の長子となることを通して、神聖な命が彼のすべての信者の中へと分与され、彼の中に具体化されている命を増殖させました。ローマ数字3、神がイエスを死人の中から復活させ、神はこのように言われました。私はダビデのあの聖なる者 真実なものをあなた方に与える。 A 復活したキリストはダビデのあの聖なる真実なものです。ダビデのあの聖なるもの、真実なものは復活したキリストを指しています。 B ダビデのあの聖なるもの、真実なものという句はキリストがダビデから出たものであったことを示します。なぜならダビデの子孫から神はそのような方を起こされたからです。ローマ1の3彼の御子に関するものです。この方は肉によればダビデの子孫から生まれ、4性別の霊によれば死人の復活から力の中で彼の御子と明示された私たちの主イエス・キリストです。 C ダビデのあの聖なるもの、真実なものという句は実は神聖な名称、キリストの名称です。 D これらの聖なる真実なものはキリストが何であるかのすべての面です。例えば命、光、恵み、義、聖、命のパン、生ける水、力、知恵、栄光、神の深み、頭、体、発砲、第二の人です。 E 聖なる真実なものはすべて私たちに対する憐れみとしてのキリストご自身です。イサヤ55の3、私はあなた方と永遠の契約を結び、ダビデへの確かな憐れみを与える。4見よ、私は彼をもろもろの民への証人とし、もろもろの民への指導者、また命令するものとした。歴代下6の42、エホバ神よ、あなたのしもべダビデに対するあなたの慈愛を覚えてください。詩編89の1、私はエホバの慈愛を永遠に歌います。世々にわたってあなたの真実を私の口で知らせます。F 私たちは見る必要があるのは、復活したキリストが神によって私たちにすべてを含む賜物として与えられた聖なる真実なもののすべてであるということです。これが使徒第13章でパウロによって述べ伝えられたキリストでした。ローマ筋4、この方を通して罪の許しがあなた方に述べ伝えられているのです。またこの方を信じる人はすべて義とされるのです。 A 罪が許されることは消極的な面についてであり、私たちが罪定めから解放されるためです。 B 義とされることは積極的な面についてであり、私たちが神に和解させられ彼に受け入れられるためです。カラテヤ2章16、それでも人が義とされるのは律法の行いに基づいてではなく、イエス・キリストにある信仰を通してであることを知って、私たちもキリストイエスの中へと信じたのです。それは律法の行いに基づいてではなく、キリストにある信仰に基づいて義とされるためです。 C 使徒第13章38節と39節でパウロは2回この方について語りました。1、彼は復活させられて神の長子となった方であり、私たちの救い主であり、多くの聖なる真実なものです。2、 教師、救い主、あの聖なる真実なものであるこの方の通して、罪の許しが私たちに述べ伝えられており、私たちはこの方を通して義とされます。3、私たちはこの方によって許され、義とされており、彼ご自身が私たちの許し、また義人です。A、許しも義人も神から私たちに至る憐れみであり、これらの憐れみは復活したキリストの各面です。B、キリストは彼の復活の中で私たちの許し、また義人です。